QIC。
今週は、前編パラキルということで、ラジオについて語っております。
はい、
お便りをご紹介しましょう。こちらは兵庫県西宮市、27歳会社員、ラジオネーム知らないことが多すぎる。
ありがとうございます。
ラジオを再び盛り上げようというキャンペーンは各地で散発的に行われているようですが、どれもこれも過去の栄光を引きずったと申しますか、昔は良かったという話ばかりのように、今までの話も大体そういう流れです。
そうですね。
これでは若い人たちを巻き込むことは難しいのではないでしょうか。ところがやや矛盾したことを書きますが、ラジオ自体に言葉にできない古臭さとか泥臭さというものがあって、新しいムーブメントを引っつけるといかにもダサく感じられます。古いのもダメ、新しいのもダメ、これでは間違いなくお先真っ暗なわけですが、何か良いアイデアはないものでしょうか。悪口を書いた割にはラジオ好きなものでっていうことで、やっぱね、なんですかね、ラジオ愛というんでしょうか、
はい、
なんかね、ラジオが好きな人は本当にラジオというものに対する愛情がありましてね、でこれ今日のこのお便り全部見ればわかるんですけど、
はい、
皆さんそのなんか なんとかせにやっていう風になっとるわけですよ、
はい、
それをね、その制作者側がいまいちピンときてないですよね、
なるほどね。
なんかね、そのルーチンで毎日の番組をなんか消化していくっていうか、適当にネタを集めてきておいて、これで喋れみたいなことになってて、で、それで言ってですよ、そのでもやっぱお客さんが減ってるっていう危機感は当然ないわけじゃないから、なんかせにゃいかん、とりあえずキャンペーンでも打とうってことで、ラジオを聞きましょうとかっていうことをやるわけですよね。で、まあ、その一つの例として熊本では、RKK 熊本放送がさっきも冒頭で言いましたけど、AM に帰ろう、AMA ですか、 AM2 でした
っ
け、 AM に帰ろう、ね、AM に帰ろうってことはもうお客が AM から逃げちゃったってことを自分として認めてるわけ。帰るのはいいですよ、帰るっていうことはね、まあ、これはうがった考え方かもしれないけど、その若い人じゃなくて、その、
あ、そうか、
かつて AM を聞いてた人でしょ、
に対してのメッセージですよね。
今若い人ってどちらかというと入り口から FM でしょ、さっきの翔平君の話もそうだけど、そうそうそう、AM から入ってくる人って実態数どれぐらいの少ないじゃないですか。
今でしょ、もう、
まあ、まあ、もちろん、首都圏とか関西圏とかとはちょっと違うと思いますよ、選択肢があっちは多いですからね、その AM 局だって3つ、2つ3つあるわけです、で、地方都市は AM1 つしかないです、で FM も一つ、どっち選べって言ったら FM 行っちゃうの、
音がいい
し、で、まあ、中にはその小編地みたい
な AM が入らないという、
まあ、あるんですね、
本当に入んない
ですね。 あれね、電解強度が落ちてる場所が熊本にも確かに、で、でなんかね、やっぱ過去を引きずっているなっていうのが、思うのは、
はい、
特にベテランのパーソナリティの方々がやってる番組を聞くと、全てではないですけど、なんかね、あの頃のラジオは良かったっていうことをこう一つの企画意図にしている番組が多くて、でそれをその同世代の、まあ、中高年ですよ、ズバリ言えば、と同世代の人たちと共有しようっていう番組の作りになってるわけですね。でそれをね、例えばね、そのもうちょっと若い世代の人にも分かるように、
はいはい、
例えばですよ、そのまあ手前味噌で恐縮ですが、この間私がこの QIC でワンマン DJ をやった時に、
はい
ね、
はい、
オーランファンだとかわけわかんない曲を書けるわけですよ。ね、で中にはその40代50代のリスナーは、はい、ああこんな曲があった懐かしいっていうのを思ったかもしれません、
はい、
でも私はそのつもりで書けてんじゃなくて、こんな変な曲が昔あったんだぜって言って、
衝撃的
な
ねで
今の人たち、
で若い人が聞いてもゲラゲラ笑ってくれるわけですね。でそういう風に面白いんだよっていう風に紹介してやれば、
そうそう、
裾野を広げることはひょっとしたらできるかもしれないんですよ。だからそういう実験かもしれないんだけど、やってみりゃいいんですよ、それをねあんまりしないで、なんかこうあの頃のラジオは良かったっていう、ね、で元日本放送社長が最近また DJ に復活したりとか、
はいはいはい、
ね、それはいいんだけど、まあ、あの人はあの人でそのスタイルを持ってますからね、そういうスタイルを抜きにしてかいわゆる復古調というかのだけではそれはダメですよ。だから AM ラジオをね、巣鴨のトリャ抜き地蔵にしたいのかっていう、
なるほど、いい表現だ。
今やもうそれになりつつあるわけですよね。で、 じゃあその新しいアイディアって、まあ、一つの例としては今申し上げたように、うん、昔のものを新しい表現で、
うん、
全てを笑っちゃうっていうことはできないかもしれないけど、うんうん、真面目に捉えたっていいと思うんですよ、うんうん、で例えばねもっとね時代背景とかですねそういったなんかこう音楽とかすごい興味がある人は、うん、例えば今あるミュージシャンのそのルーツはどこに至るのかとか、はいはい、
なるほどね、
あるわけですよ、うんうん、はい、でまあ必ずその通あの避けて通れないいくつかのアーティストが日本にも、うんうん、諸外国にもいて、うんうん、でそのアーティストたちが何を書いてそのね影響を受けた曲がこれだとか、
うんうんうん、
それはDJ パーソナリティの思い込みかもしれないですよ、
はいはいはい、
作った本人はそんなつもりで作った曲じゃねえって言うかもしれないけど、うんうん、私はこの曲に影響を受けてると思うみたいな感じ、うんうん、でここら辺のそのサビの部分ここで聞いてとかっていう、ちょっと聞いてみれっていう、はい、なんか昔レコード屋の親父ってそんなでしたよね、
はいはいはい、
なんか仲良くなるとここのねこの3曲目のここのねサビのギターがこれが泣かせるとかねでやら力説して無理やり売りつけようとしたらレコード屋の親父とかいたんだけど、そういうノリのなんか DJ がいてもいいと、今ただ単になんかこうライナーノーツをサラサラって読んだりとか、レコード会社からやってくるリリースを読んで、最近の活動でどこでライブがあってとかっていうのを読んだ上で、さあじゃあ聞いていただきましょうとかって、でそっからまたバイリンガルになっちゃったりしてね、もうバカの一つ覚えてね、
で本当だ、
だからそういうような、うん、何かある、
うん、
それとねやっぱ手間ですよ、手間だと思いますね、それは手間をかけるにはお金がかかるという人もいるかもしれないけど、ちょっとした手間なんですけど、
うん、
だからスタジオから飛び出すとか、
なるほどですね、
私一番金のかからない手間のかけ方っていうのを一回やったことあるんですけど、うん、はい、これ何の意味もないんですよ、何の意味もないけど、うん、リスナーから面白かったってあれかなり来たことがあるんですけど、これ何かというとスタジオ普通に番組やってるんですよね、
うんうん、
スタジオでパーソナリティとアシスタントとスタッフ全員番組全員立ったまんまやります。今日は座りませんって言って、何の意味もないですこれ。意味がないんだけど、それでなんか知らないけどやってるやつらも楽しいって言うんですよ。でアシスタントの姉ちゃん曲かけてる最中踊ってますしね。
そうか。
うん。それでなんか違うなんかテンションになってくるんですよ。だからそういうなんか今日はねもう意味はないんだけど、ちょっと立ってますとか、ちょっと立ってますだってあそこじゃないですよ、
無茶立ってます
無茶立ってますとかね、みんなビンビンだぜとかって、いや そんだけでもなんかね中高生とかちょっとつかむことは出る可能性あるんだね。であとその時はねマイクもね、うん、いわゆる接話型ってヘッドのマイクを使って自由に動けるようにしたりとかいろいろやってですね、それは全然お金かかんないですよ。機材室から取ってくるマイクの種類変えるだけですから。で、あとは、まあ、これもミキシーにコメントで誰か書いてたのかだったけど、実際にやりましたけど、スペシャルウィークの時に、
うんうん、
まあ、中継をどっかからやろうっていうことで、はい、で中継って別にお金かかんないですよ。いや、もちろん遠くまで行けば車両代が、運賃、はい、交通費かかりますけど、歩いていく分には、うん、金かかんないんで、うんうん、で、近場に大体みんな福岡だったんですから、放送局大体近場だったんで、
ね、
歩いていけるんで。
見た。
で、兄貴とギターってコーナーがあったんですよ。で、これギターを持った AD が、盛り場に現れて、うん、酔っ払い捕まえて、一、うん、曲歌わせるっていう、どうでもいいコーナーなんですけど、で、それの、まあ、延長でやったんですけど、各他局ですよね、うん、まあ、うちは RKB だったんで、他の KBC やら、うん、TNC やら、FM 福岡やら、うん、NSC やらっていうところに、の玄関前まで行って、うん、で、そこでギターをダーって書き鳴らして、一、うん、曲歌った上に、で、RKB 万歳って、大声で叫んで逃げるという、いうやつとか、そういうのばっかりだったんですよ。だから、それゲリラじゃないですか。
はい。はい、
だからそういうね、ゲリラがね、いくらでも本当はね、ラジオってできるんですよ。
そうですね。本当言われてみれば、本当そうだ。
で、なぜそれをね、はい、今やらなくなってきたのかなっていう、
はいはい、
なんか外から番組やったって大した金かかんないの、うん、 で、どうでもいい場所でもいいんですよ。別にあの何放送局の今日は屋上からやりますとか、あの、なんかね、それでもね、聞く側はね、イメージするんですよ。ああ、このあの屋根のあのあたりでやってんのかなとか、ひとしたらあの鉄塔の上に登ってんのかなとか、なんかそんな、はいはい、あのイメージを膨らませて延々普通に番組をやる。
だからラジオっていうのはそうやって妄想が膨らませられるもんですよね、はい、テレビと違って。
なんですよ。それはね、ものすごい今こう、あの枠にはまっちゃってるっていうか、箱の中に収まってるような気がするんですがね、はい、どうでしょうか、お金かけなくてもなんかいろいろできるとは思います、イギリスロンドンからいただいております33歳ホリデー中ラジオネームイギリス係、
ありがとうございます。
いつも楽しい放送をありがとうございます。いえいえ、どういたしまして、どういたまして、本当に何度聞いても飽きない放送放送イギリスで貴重な放送です。感謝しております。いやいや、どうも。
ありがたいですね。
さらにこの度は前編を通して時代言トーク。もう、それほど今日は時代言は見
事に。干されたくないんで。
バーニング。放送が楽しみで仕方がありません、バーニング。私も早速鼻息荒く投稿させていただきます。須藤社長。
書いてあるんですね。
ゲイなんだってと言っても日本も長らく離れておりますので、今のラジオ事情はインターネットで公開されてない部分はよくわからないのですみませんと。まあ、いやいやいいんです。なんだ、地元は埼玉だそうですが、埼玉のナックファイブ FM 局ですね。車の中でよく聞いておりました小林克也氏のファンキーフライデーは今でもあるようですね、ということで。ということで、日本の事情はこの放送で聞くのを楽しみにして、イギリスのラジオ放送事情を、実はタイムリーで、イギリスのラジオやテレビの広告規定が久々に改定されることになりそうです。それによって長年のイギリスの良い伝統が崩されてしまうのではないかと密かに危惧しております。イギリスの、ブロードキャスト、コミットオンアドバータイジングブラックティース括弧広告を管理する放送委員会、通称 BCAP、BCAP ね、昔 BOAC っていうのありましたね、飛行機ね、富士山のところで墜落しましたけどね、この度、ラジオやテレビで人工妊娠中絶に関する広告を放送できるように国の広告規定の改定案を出しました。あ、今までできなかったのね。イギリスでは未成年の人工中絶率が半端ではない高さで、国家的な問題になっております。しかも一度だけでは懲りず、二度目の中絶をする重大少女が月に100人以上もいると。
危険ですね。
そこでテレビやラジオで人工妊娠中絶を未然に防ぐためのコマーシャル、つまりコンドームの広告に関しての放送時間が大幅に延長されることになりました。コンドームの CM があること自体日本では驚きですが、まあイギリスの CM ではキスしたり抱き合ったりとか結構普通にあります。まあちょっとイギリスのあの CM の基準はやっぱ日本のそれとはだいぶ違いますね。つまりイギリスの放送界では、子供が見たり聞いたりしても良い時間と大人が見たり聞いたりする時間が昔からはっきりと区別されてきました。で、この夜、この夜9時以降には、CM の内容もグッドムーディーに大人向けになり、通常はコンドームの CM も夜9時以降が普通、9時過ぎると、じゃあ、
子供の目に入るからってこと
です
か？
じゃあ、こう、いろんな、あんなことやこんなことみたいな、ふんみたいな、道処方みたいな。
道処方道処方
CM が流れる。
なるほどですね。
しかし、今回の広告規定の改定案では、夜の9時以降、あ、以前にも、コンドームの CM の放送を流してもよい、いや流すべきではないだろうかとあります、つまりテレビやラジオを囲んで家族団らんの時間帯にもコンドームの CM を流して妊娠をコントロールするような教育を家庭でもということなんでしょうか。もうすでにイギリスのある放送局では19時頃から大人向けの CM を放送しているところもありますが、今のところイギリスの放送界はこの大人の時間を引き続き守っているようです。日本にも以前は大人向けの時間帯があったように思うのですが、今は放送内容に対しての対象年齢が曖昧になり、全てが大味になってきているように思われます。もちろん受ける番組を作ることは大切でしょうが、そもそも万人に受けるということ自体、狙うのが無理なことで、おもちゃや本にも対象年齢があるように、放送にも対象年齢がもっとしっかりあっても良いと思うのです。そして自分たちのラジオを聞く対象をしっかり考えている放送が今も、そして今後もしっかり残っている放送だと思います、ということで。 まあ、もちろんこれテレビとラジオっていうことの差も多分あると思うんですけど、はい、ラジオっていうかともかくあの、うん、日本人のライフスタイルとして、はい、いわゆる深夜型にこう全体世の中がこうシフトしてですね、例えば昔子供は大体まあ9時ぐらいにはもう寝とったわけですよね、で小学校3年生ぐらいになってから10時過ぎにあのテレビを見せてもらってちょっとムフフと来て、で小学校5、6年生ぐらいの時にもうちょっと遅くまで起きてて、でこう親の見てない隙にこうあの 11pm のオープニングとか見てなんかもうもうゾクゾク来たりとかっていう、そこからこうあの大人の階段を上がっていく、もう君はまだシンデレラさみたいなね、そういうことになっていくわけですけど、で今はもうなんかあの割と小さい頃から遅くまで起きてるんですか ね、 すね、まあ、これも社会問題だと思うんですけど、 うちはもう何が何でも9時には寝かせるようにしてます
よ。いいことだと思いますよ。
もうあの頭ぶったたいても寝かせますけどね、別に気絶させてるわけじゃないで、あの、で、ほら、うん、コンビニとか、あの、1時、2時行くと普通に子供とかいるでしょ？
いるんですよ。あの、盛り場にいますからね、子供が。
何なんすかね、あれね。
お母さんとですよ、その、別にその、夜の商売をされてるお母さんの子じゃないんですよ。普通の子供たちがですね、そんな1時、2時に手つないで眠そうに、かわいそうですよね。
あれで、あの、幼稚園とか学校とか行くわけです
よ。行くでしょう。
で、まあどう、まあどうな、学校で寝てんのかとか知らないですよね。
だからやっぱり本当そうやって時間がシフトしてんですかね。
うん、だからその、深夜、あの、例えば0時を過ぎないと、はい、まあこういうちょっとあの、まあエッチな番組は流せませんねとかっていうのが、もうなんか、なし崩し的
になっちゃう。
で、まあともかく、おしなべて、例えばほら、乳首は映しちゃいけませんとかね。はい、あの、いろいろあるわけですよね。なんか、ね、あの、放送局でそれぞれ独自に。ね、
あの星が出てくるやつ。
ああ、今そうですね。なんか、あれもなんか不思議なもんですけどね。で、かえってわいせつな感じがします。で、あの、だから今、あの、例えば、時間ですよみたいな番組は流せないでしょうね。
今無理でしょうね。
時間、
女風呂が。
時間ですよ、夜9時からの放送でしたけれど。
あれ楽しみだったですけどね。
あれで、だから、逆に言うと、志村けんのバカ殿とかで、はいはい、なんかこう、AV のお姉ちゃんとかをちょっと脱がしたりするのがあったりするの、あれは相当な冒険じゃないですかね。
水泳大会とかもね。
ああ、芸能人のね。ね、
思わずポロリ。
そう、ありましたね。
必ず騎馬戦ではね。
ポロリって当たり前でしたよね。
もう今やね、
やっちゃダメでしょうね。
ダメですね。逆にあの、ポロリというなると、笑福亭鶴瓶さんになってしまいまして、あまり逆に楽しくないようになっていくわけです。まあ、あの、ラジオにおいてはね、その、さっきも言いましたけど、オーディエンスセグメントというのがあって、その時間帯に応じて、その視聴者のその世代というか、をこう区切ってきた長い歴史があるわけですよね。で、それに一石を投じたのが、例えばその NHK のあのラジオ深夜便とかですよ。で、深夜放送というのはもう深夜の時間帯は若者の時間帯で、ね、もうビバヤングなわけですよね。ビバヤングオールナイト日本ですね。
夜更かししろって
。で、あの、そこにこう、見事に一石を投じて、実は、年寄りはもう起きているという ね、深夜じゃなくて早朝なんですよ。あれは あれはね、どこにヒントがあったのかなと思うけど、例えば昔ね、ウゴウゴルーガという番組があったんですけど、
朝から
この番組は早朝番組という位置づけではなくて、日本で一番深い時間帯の深夜番組という位置づけで作られたんですね。あれで、あれ何時だったら4時か5時だったでしょ、ね、で、その逆手ですよね。一番早い早朝番組ですね、深夜便はね。だから本当はラジオ深夜便じゃなくて、ものすごく早朝便にする必要があるわけですけど、で、だからああいうような考え方もあって、だからすでにもうオーディエンスセグメントっていうのはなんか崩れてきてて、
新しいまた別の区切りがあるのかもしれない、
ね。一個ぐらいなんかこう、年寄りでも若者でも両方聞けるとかっていう、オールナイト深夜便とかっていう、ちゃんと朗読のコーナーがあり、その途中になんかおバカなお便り紹介するコーナー。あ、無理ですね。一回ぐらいならいいかもしれないね。一回ぐらいオールナイト日本と深夜便がコラボってやるんですよ。 どんなのになるんだろうなっていう。なんかね、こう、鏡幸子のオールネット日本とかないですかね。そういうのを。一回ぐらい聞いてみたいですよね。
じいちゃんばあちゃんがゲラゲラ笑ってる。
じいちゃんばあちゃん。
お便りコーナーとか言いながら、鏡幸子が。どんな、なるんだろうかっていう。あの NHK 日本語センターの人たちがね、はい、もうあのもうあのちょっとこうもういらないっていうような人たちがみんな集まって、ちょっとすいません、ちょっと時代人でしたね。の人たちがオールネット日本にあるっていう、これはちょっと聞いてみたいんですけど、できないでしょうね。まあそうですね。まああのなんかね、明るい希望はあんまりないです。本当にないですよ。ラジオに関しては。ないけれど、なんかね、こう、絞りに絞っていく、なんかね、うん、あの、下手な鉄砲を数打てる状況じゃないんで、うん、もう、なんかね、狙いをつけてですね。
狙いをつけて、なるほどね。
もう、あの、針の穴を通すぐらいの感じで、こう、何か考えなきゃいけないでしょうね。そこら辺をこう最後の枠で、なんかこうさらに明るく
なる
さらに明るくなんかあのどちらかというとなんかあのね意気消沈する、
はい、
もうラジオはダメっぺやっていう、うんうん、ダメならダメでなんかあるということをちょっと考えていこうかなというふうに思っておりますけども、答えが出るかどうかはあ分かりません。一旦 CM です。
ほら、何ぼさっとしてんのさ。さっさと足をおなめ。
はい、十五様。
どこ舐めてんだよ。ここだろ、ここ。
はい、申し訳ありません。
お前はほっとくとがっつくからね。ほら、やればできるじゃないか。
ありがとうございます。
そろそろご褒美をあげようかね。何が欲しい？
女王様の聖水
を。バカ言うんじゃない！
こんなカップルの公的な特別室をご用意いたしております。空港通り2人のメイクラブを演出するホテルエキサイト